文化系トークラジオライフ。
はい、文化系トークラジオライフ、今夜は朝から TBS ラジオのスタジオから朝の4時まで生放送でお届け中、2020年あなたの一押し文化系トピックを教えてくださいというテーマでお送りをしておりますということで、引き続きねリモートで、海猫沢メロンさんに、
行
っていただいています。で、かなめちゃんあれなんだよね、なんか話の続きだったんだよね。
なしですね、うんうん、皆さんいろんなの見てたと思うんですけど、私が見た中で一番面白かったのはパンピーさんっていうラッパーの方がやったライブ配信だったんですけど、なんか始まった瞬間が屋外だったんですね。
屋外
でマジで普通の道がチリンチリンみたいな感じで映ってて、何か音がしたなと思ったらパンピーさんがチャリ乗って向こうからやってきたんですよ。でそっからラップ始まって歩きながら近くの会場の渋谷 WWW までずっと歩いていくところをカメラが追ってて、その辺にいる人があれパンピーじゃねとか言ってんのも全部音として入ってるっていう。でもそこもなんていうか沸かしながら会場にインしてステージの上に立つみたいなところをオープニングとしてやってているのがすごいおしゃれでした。ライブならではのライブ感が伝わってきましたね。家でパソコンで見てても
やっぱりね、あれなんだよね、配信っていうのは必ずしもそのライブの代わりっていうわけじゃなくて、やっぱりその新しいさこう表現とか発見みたいなものっていうのをね、配信通じてなんか探求しているね、いろんな ね例っていうのがあるんだろうなと思うよね。
そうですね、その入りもそうでしたし、ステージの中に入ったら今度は AR 飛んでたりして、それはやっぱりライブ外から見るならではの表現をちゃんとやってて、それを今年見たライブ配信の中で一番面白かったです。
なるほどな、私もあれだよね、石野卓球さんの DJ をドビューンっていう配信タイトで見てたんですけれども、それもただ DJ を配信するだけじゃなくて、我々がその曲を聴いて盛り上がってるチャットの様子をリアルタイムで映像に反映するっていうことを、VJ やってるデバイスガールズっていう人がやってくれてて、これただ見てるだけじゃなくって、なんか画面を通じて自分たちが参加してるんだなってい こう新しい発見にねつながる体験っていうのをしたんですけど、うんうん、イベントもあるんですと、
はい、まさにね、配信イベントはライフも今年いろいろ試行錯誤を
いろいろ頑張ったよね。考えてみたらさ、もうね、春先のね放送とかどうなるんだって感じだったよね。早水健郎さんのさ、すんごい孤独な感じでさ、みんないないですってシューンってやった放送
あれ、ね、スタジオに今僕ら4人とか入ってるけど、そうそうそう2人しか入れなくて、そうそうそう、ね、ニュースピックスの野村さんと2人で、
そうそうそう、
これライフなのっていうね、ワイワイガヤガヤ感がないっていう、大変でしたよね。
聞いてる側もハラハラしながら聞いてたもんね。
いやね、全員ゲストいるんだけど、ズームの先でしたからね。
でもあれからすると随分ね、いろんなね表現の仕方っていうのをね、うん、身についてきたかなと思うんですけど、
もう最初イベントもプリミティブに ね,
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 ね, ね, ね
プリミティブな感じで、
うん、それで
トラブルあり、
ね、トラブルありだと、本当そうだったね、う
ん、で去年その最後の、最後でリアルなイベントができたのが、それこそ2月にやった、うん、毎年やってる文化系大新年会、うん、おすすめ本のね、うん、イベントで、その時まではまだ倉本さんも叩き売りがリアルでできたわけですよ ね、すごいたくさんみんな買ってくれて、でも今年は来年一発目、もちろんそのリアルはできないんですけど、うんうん、毎年恒例の、うん、2021年、文化系大新年会、うんうん、2020年の読むべき本はこれだということで、うん、開催することになりました、うん、1月31日の日曜日15時からということで、出演者はこれからちょっと固めてまた追って告知しますけれども、うん、もう今から申し込みページはツイートするので、うんうんうん、そちらで皆さん申し込んでくださいということで、
なるほどね、まあね、コロナはね今まさにまた厳しい状況になっているわけだから、まあ、今までの経験を生かしてで、より安全でみんなが楽しめるような形のイベントにしていきたいと、
はい、リモートイベントですか？
リモートイベントです、
うん、完全リモートですか？
完全リモートです。
半分ライブじゃなくて半分会場とかはなくて
なくて、
ということになっているわけですね、うん、でもあれでしょう、あのメロンさんはどうですか、あのいろんな、イベントとか、まあ、あの音楽活動とか通じていろんなパターンを体験してると思うけど、リモートと現場でやるっていうのってどんな違いがあるんでしょうね。
そうですね、あー、そう、ちょうど昨日のライブが、会場に限定ですごい少ない人数入れてリモートでもやるって両方だったんですよ、うんうん、でやってみるといろいろ見る側も やる側もそのリモートで見る側も会場に来た側にもいろいろなこうネックがあってですね、うんうん、あのですね、すごいライブハウスってやっぱ狭いから完全にもうあのまずスタンディングじゃないんですよね、席をもう作っといて動かないでくれと、うんうん、であのもう喋らないで、つまりマスクをしておいてくださいと、で、声も出せないんですよということは、僕らがイエーイ乗ってる快適なこと言ってもチーンなんですよ、うん、だから、拍手で答えてくださいみたいなことになるんだけれども、 なんていうんですかねステージを見るとちょうどやっぱ30人ぐらい席があったんですけど、30人ぐらいパラパラパラって席があってみんな座っててすごい見てて拍手をくれるってなんかすごい既視感があって、なんかこれ中学校の時とか参観日とかでなんかこういうのあったなっていう発表会とかを思い出すなって、なんか今一つ客席も僕らもなんかこう行き切らない感じがあってちょっと困りますよね。なんか 見てる方はね、あの配信で見てる人はまた違う、これは何かネックがあったんだろうなと思うし、こう三者三様の何かこうもどかしさがあって、うんうん、やっぱり技術があるところはそこを超えられるんだけど、うんうん、なかなか難しいなと思いましたね、それは。
なるほどな、
非常に、
うんうん、であれなんだよね、あのオンラインでのいろんな可能性ということだと、オンラインの学習サービスのメールとかもね、うん、いただいてますよね、ちょっと紹介してもらってい
い
ですか。
はい、何本か紹介させていただきます。
はい、
まず高橋俊明さん、僕の2020年に沼ったのは沼ですね沼ったのは、
沼ったのは
勉強とお友達作りです。ほう、一周回って意識が高い感じになってしまってこっぱずかしいんですが、私はオンラインって超いい、一生このままでもいいんじゃないか、
分かると
思っています僕は昔からアーバンなカルチャーにものすごく憧れているんですが、僕が住んでいる土地は首都圏までアクセスするのに1時間以上かかるんですよ。つっても1時間電車に乗れば行きたいイベントに行けるんで行けなくはない、行けなくはないのだがと葛藤しながら行ったり行かなかったりしつつ文化系やってました。そんな中コロナ禍になってイベントがほぼ配信に移り変わってくれたのはマジでありがてえです。しかも人文系学問系のイベントってあんまりお金がかからないんですよね。お勉強会的なものなら無料で参加できるものも多い。そしたら休日どころか平日夜の予定もほぼ埋まるという、これまででしたらありえないぐらいの忙しさに見舞われています。その上私はこれまでオンライン上のコミュニティに属したり交流したりということは自意識が邪魔してうまくできなかったのですが、コロナ禍になってやむを得ない形でですがオンライン上で他者と交流できるようになりました。自分でも驚きですと。でもう一つ、目黒のナポリタンさん、私が今年ハマったのはオンライン動画学習です。ユーデミーというサービスを使って200時間ほど学習動画を視聴しました。すごい。課題や演習もあるので実際の学習時間はさらに多くなります。アラフォー&2人の子持ち&めんどくさがり屋の私にとっては相当の時間です。私はプログラミングや投資について学ぶことが多かったのですが、スマホに動画をダウンロードし通勤中などの隙間時間にサクッと勉強できてとても便利でした。また書籍と比べて途中で挫折することが少なかったように思います。ただし動画による学習は復習がしにくいというデメリットもありました。一度読んだ本なら当たりをつけてパラパラとめくっていればなんとか目的のページにたどり着くこともできますが、動画の場合なかなかそうはいきませんでした。とはいえよそじを目前にして再び学ぶことの楽しさを感じることができたので、2020年は充実した年になりました。いいですね。そして最後、宮崎智之くん、誰かな？
なんか聞いたことあるな。
聞いたことあるな。ナッキー先輩、出演者、スタッフの皆様、こんばんは。生粋の愛犬家こと、 フリーライターの宮崎智之です。うん、だったらわかる。今日はメールにて失礼いたします。さて今年ハマったものですが、予告編でお話ししたこれ、ごめんなさい、キングヌーでいいんでしたか。
キングヌー
でごめんなさい全然知らない。キングヌーなどエンターテインメント一系以外のもので、僕だけではなくリスナーさんにも多かったのではないかなと思うのが、ズバリ勉強です。予告編で独学大全の話も出ていましたけど、外出自粛で嫌おうなくできてしまった時間を有効的に使うべく勉強にチャレンジしてみた一年でした。とはいえ、様々な入門書に挫折してきた愚鈍な私ゆえ、いきなりハードルを高めてもいけないなと思い、たどり着いたのが岩波ジュニア新書です。小中学生から大人世代まで幅広く読める入門新書と謳われているだけあって、これが分かりやすい。ローマ帝国、キリスト教入門、ルネサンス、憲法読本といったタイトルを広く浅くですが読んでいきました。あと NHK オンデマンドに登録し、映像の世紀などの歴史ものをよく見ていました。わかる。今話題の100分で名著ブルデュディスタンクシオンは、すみません、テキストは買ってるのですがまだ見れていませんとほほだなんだ、こう書いていると2017年4月にライフで取り上げたテーマ、頑張り迷子に陥ってるような気がしないでもないものの、成果が出たものもありました。生粋の愛犬家として取り組んだ愛玩動物使用管理士の2級になんと合格したのです。わーい、久しぶりの試験に緊張しました。すごーい。次は1級に挑戦しようかなと思っています。それでなんで勉強にハマったのか自分なりに分析してみると、もちろん教養をつけていたいだとか、愛犬のために知識を得たいだとかといった理由もあるのですが、2020年的な動機として一つには、自粛によってできた時間を有効活用しなければ不安で押しつぶされそうだったということがやっぱりあったと思っています。人と会う機会も激減したので、こうしてる間にもみんな頑張ってるに違いないと焦る気持ちもありました。先行きが見えない不安から気持ちが落ち着かず、一時期は集中力も著しく落ちていたため、挫折しないレベルにこだわったのも2020年らしかったなと思います。もう一つは、強制的に生活スタイルの変更が予期される中、一日のうちたとえ数十分でも何かに取り組むことで生活のリズムや心の安定を維持したいという動機もありました。これに関しては3歩進んで2歩下がるくらいのゆっくりしたペースですけど、ある程度達成できたのではないかと思っています。長くなってしまってすみません。放送を楽しみにしています。なお、12月9日に宮崎の新刊、平熱のままこの世界に熱狂したい。弱さを受け入れる日常革命、かっこ幻冬者が発売されました。パチパチパチパチパチパチ。あと書きにも書きましたが、ライフでの議論がなければ書けなかった本だと思います。感謝。皆様よろしくお願いいたします。
と、いうことで、あれですな、オンライン関係の勉強とかが、まあ結構みなぎってるという話です ね。 そうですね。西森さんどう、オンラインの勉強会とかってなんかやったりした？
勉強会はないけど、
サロンとか、
もう本当見るの専門って感じで、でもなんか配信ものとか、ここにまた帰っちゃっていいのかどうかわかんないけど、めちゃめちゃ忙しくなったという人が多くて、
わかる、私もそう、
さっきも、ね、メールにもあったけど、なんかライブに行く方が前後とかねかかって忙しいんじゃないかと思ってたけど、なんか私まあ LDH のものとかよくね、エグザイルのものとか見るんだけど、なんか夏にもなんかこう全グループが1日ずつ1週間全部やってとか、なんか秋にもあって冬にもあって、で年越しもあってみたいなのがあって、でまあそれも全部変えてるんだけど、結構試行錯誤しながら割とこう落ち着くか、なんか一回一回変えてくるんで、やっぱり全部課金しながら見てるって感じでね。
私もそうなんだよね、ついつい詰め込んじゃうんだよね。それでアーカイブがさ、なんかさ消費しきれなくなっちゃったりとかね、
何日までに見ないとっていうものでみんな追われてる生活っていうのをよくみんなと話してます、
ね、確かにあるな。斉藤さんはあれですか、勉強はどうですか？
勉強ね、
語ってくれたまえ。
いや、まあ、確かにそういう大学 アカデミック系のイベントってすごいたくさん増えたし、うんうん、僕もちょくちょく見るように見てるんだけど、うん、結構いろいろ難しいなっていうふうに思ったのは、うんうん、ちょっと、ま、その勉強の本筋からずれるかもしれないんですけど、うんうん、例えばその書店イベントって昔あったじゃないですか。でそれがオンラインイベントに移行してるじゃないですか。で書店イベントってやっぱりその、まあ、お金払ってね、行く場合とか、まあ、その場合1回限りで終わると。で別に記録も昔残さなかったからそれはそれで良かったんだけど、今そうやって書店イベントみたいなものをオンラインでやるわけですよね。でお金払ってやるとするとレコーディングされるわけじゃないですか、そのイベント自体が。でね、でもその見逃し配信とかっていうのは最近少しやるようになったんだけれど、でも本当にあれってその一定期間だけやることの配信することの意味って何なんだろうなっていうことをちょっと考えたんだよね。もしレコーディングしてるんだったら別にそれはその後だって何らかあの有料化して配信してもいいわけじゃないですか、うんうんうん、それをなぜあえてね、うん、見逃し配信って形の一定期間だけしか見せないのかっていうことの意味って何なのかって考えてなかなか自分でもねよく分かんなくなって、
そうね、うん、なんかその境がちょっと曖昧になったっていうところはあるんだよね、うん、まあ、逆に言うとリアルタイムのなんていうのその場に行くイベントっていうのは、うん、なんかそこでしか聞けない秘密の話とか、うんうん、まあ、その場限定だからこそ言えるちょっとねあの際どい話とかが聞ける、うん、寄せとかまあそうなんだけど、うん、そういうのが魅力だったりもするのだが、うん、まあ、それが録画されて配信されるとか、うん、まあ、アーカイブされちゃうとかってなると、うん、ちょっとこうねもう少しこう安全な話に振っちゃうっていうのね、うん、西村さんどう？
あれでしたね、うん、あのあちこちオードリーってテレ東の、うん、佐久間さんがやってて、オードリーが司会の番組でやっぱ配信イベントとかやってるんですけど、うん、まあ期間があるからこそその時に聞かなくちゃってまあなるし、うん、結構話してることは、うん、あのツイッターとかで書いちゃダメよっていうお達しがあって、うん、ちょっとなんていうの、あのクローズドした買った人だけにしかわからない話みたいなのを共有するみたいな気持ちはあったし、ね、すごいたくさんね、なんか昔だったらそういうなんていうのかな、お笑いのコンテンツに、うん、課金して何万人みたいなことあんまりなかったけど、うん、最近でも普通に武道館ぐらいの、
ね、
規模、ね、
クラスで集まっちゃうんだよね。
そう、うん、そういうのがね結構あるなと、コロナだからこそそういうの増えた、
うんうんうん、確かにそうだよな、うん、斉藤さんはあれでしょ、なんかほらイベントに出る側でもあるでしょ、
はいはい、
あの今年の人文書の外観とか、うん、オンラインで紹介したりとかもすることもあると思うんだけど、気をつけてることと話したいこととかってどういうのがあるんですかね。
気をつけてる、うん、まあ、本当に23日、うん、3日後なのかな、うんうん、3日後に言論っていう、ね、
有名どころじゃ、うん、聞いたことあります。
その五反田にあるあの有名なところで
大噂金がねツイッターで見たことあるみたいな、
ライフにもね、はいはい、何回か今年来てくださった吉川博光さんと、うん、あと山本貴光さん3人で毎年やってる人文書めった切りっていうね、イベントがあるんですけど、まあ、それに出るんですけど、まあ、今年の人文書でそれこそ、まあ、何が売れたかっていうと、確かに宮崎くんが言ったような独学大全です。
独学大全買ったわ、
すごい売れてるんですよ、
面白いあの本、
うん、やっぱりよくできていて、本当にそのなぜ独学できないかっていうツボがさ、
うんうん、
継続できないとか、
うんうん、
志とかね、それこそねモチベーションとかもいちいちそれが事細かに説明されていて、
うんうんうん、
もうグーの音も出ないって感じなんですけど、
うんうん、
ただまあちょっと話をずらすというか、あの独学大全の最初の方に何が書かれているかっていうと、やっぱり人間って基本的にはすごくポン、まあ、予告編の言葉で言うとね、ポンコツというか、まあ、怠けてしまうし、あの目先の誘惑に弱いし、いろんなバイアスにまみれてるしっていう、そういうところから入るわけですね。でやっぱりそういう人間像を一つを、そこから何か出発するっていうのが割と最近のなんて言うんでしょう、人文書あるいはその入門書的なものの一つの傾向で、例えばあのやっぱり今年少し話題になった戸田山和久さんの 教養の書っていうね、いかにもまああの王道の感のあるタイトルの本があるんですけど、これもやっぱりそういうところから入ってるんですよ。いかにそのやっぱり自分なかなかそうやって自立とかさ、自分を存立するとか自分をコントロールするっていうのはすごく難しくて、そういうことはできないんだと、なかなかそこからまあどうやって勉強していくかとか、独学を続けてるとか興味つけていくかっていう、そういうようなあの立て付けの本っていうのがやっぱりすごく目につくようになりましたね。
なるほど、ね。はい。倉本あれですか、補ってどうですか、人文科学系。
ちょっとそういうその、まあ、直接的に人文科学系の話ではないんですけれども、ちょっと読みたいメールがあって、クラムボンさん、はい、いつも楽しく聞いています。初投稿させていただきます。一押しの文化系トピックのテーマですが、考えても一番の文化的悩みしか出てこないので、こちらから話します。その原因は私が日本と中国の文化の狭間に生きているからかもしれません。私の出身地は中国の江蘇省になります。自己紹介をするといつも江蘇省はどこですかと聞かれますので、上海の隣の町ですと答えるようにしています。中国の大学を卒業後、北海道大学での留学を経て今年の4月に就職して上京し、日本での生活は4年目になります。就職してからは常に話せる中国の友達がいなくなり、コロナで自宅勤務が増え、職場の同僚との文化的ズレがじわじわ感じるようになってきました。実際に生きているのは日本で、虚構上、中国の SNS やウェブサイトなどを通じてに見ているのは、つまり虚構上に見ているのは中国という二分構造に私の世界がなっている感じです。また外にいることでより中国の方に関心が行き、前にあまり意識していないことを考えるようになっています。中国の SNS 上でブームになっていた番組、つい最近では光の囲碁の中国版ドラマが話題になっていました。は SNS を通じて友達と交流はするが、ちょっと物足りなく、職場の同僚とは職場の話しか共通話題がありません。日本の文化や流行に興味がないわけではなく、ただインスタなどの SNS をやらないだけで共通話題が見つからないことはちょっと興味深いところがあるかもしれませんが、このような文化的ジレンマがますます浮き彫りになってきて、今年の一番の文化的悩みですと。そこで質問ですが、ライフの皆さんは外国の友人と話すとき、どういった話題で話しますか？あるいはどういった話題を外国の友人とよく話しますか？と。ちょっと他にちょっと長い目なのでちょっと割愛させていただきます。
ちょっとね、メロンさんがいるんですよ、忘れてないよ、うん、メロンさんどうですか、はい、今の話聞いて。
そうですね、でも、ね、学習の話で言うと、僕すごい今年は学習独学をしましたね。
おう、
だからギターをバンドをやるときにギターのことを調べたりやったんですけど、だから YouTube は僕ずっとゲーム実況とか VTuber とかを見てたんですけど、その時に初めてちょっと、いや今更初めて気づいたんですけど、YouTube ってめっちゃカルチャーセンターの機能を果たしてるなと思ったんです
よ。確かにね。
でやっぱりあの絵をね、去年からちょっとやってた時に、
あ、雲の絵描いて
るね。なんか、その絵描き方は僕ね、絵が全くできなかったんですよ。識字役だったから免除されてたんですよ、ある意味強化を、で絵やってみようと思って調べた時に、なんか780の柴崎春道さんっていうおじいちゃんの動画が出てきたんですよ、でその人は水彩画ですげえ有名で、あの500万再生ぐらいされている木の描き方をやってて、CNN とかであの特集されたりしてるおじいちゃんなんですよ。でやっぱこういうおじいちゃんになんかこうファンがいて、80とか70でもみんな YouTube を見てるっていう世界があるということに今更ながら気づいて、やっぱなんかを学ぶってマジであのコンテンツとしてなんか死ぬまでこれ続くんだなと思いましたね。
なるほどな。
だから全部からで独学で やるときにやっぱり今までって、例えば僕とかが今からあのなんか掛け算の勉強したいなと思って塾に行けないわけですよ、やっぱり40歳が、あのそういうのを教えてくれる塾とかないけど、だから関係なしに分からないとこから全部動画あるんですよ。 で、だから今年もギターと絵とダンスとボクシングの動画をめっちゃ見てた
んですよ。めちゃ学んでるね。
で、それを学ぶとですね、なんかそれぞれのやっぱトップクラスの人がまずいるんですよ、全部。やっぱなんかフォロワー多い人って、例えばあのボクシング、まあ格闘技だと、那須川天心が教えてくれるわけですよ。すげえなみたいな、そんなのなんか教えてくれないじゃないですか。いやだからいきなりなんかトップクラスの人が教えてくれるっていう機能があって、すげえなと思いましたね。
なるほどな。
これは。で、僕、独学で言うと、なんていうんですかね。つまり、小説をずっと一つのことやってるから、うんうん、別のジャンルをやるときに考え方を変えてみようと思ったんですよ、うんうんうん、要するになんか頂上を目指して道をずっと登るわけじゃないですか、勉強とかなんかって、うんうんうん、じゃなくて僕はその他のジャンルをやるときにあれですね、小説っていうスキルは結構伸びてるから、うん、他のジャンルをやったときに小説のスキルを辿った道をどういうふうに違うふうに登っていくのかっていうことを自分でセルフモニタリングして、登り方のモニタリングをずっとしてたんですよ、うんうんうん、だから例えば絵だとゼロからやるときに、うん、なんかこあやっぱり壁にぶつかったりするんだけど、うんうん、その時の考え方とかが小説で壁にぶつかったときとかに似てるんですよ、やっぱり。
なるほどね。
でも小説では結構登ってるから、うん、それが合ってたかダメだったかって自分で分かってるから、
う
んうん、あえてその道を避けることができるんですよ。でずっとモニターしながらいろんなジャンルをやってるとなんか結構シナジーがあって面白かったですよ。
なるほどね。倉本どうですか、う
ん、あ本当にまさにねメロン先生の今の話と結構つながるんだけど、うん、さっきクラムボンさんが質問でね、うん、こう外国人の友人と話すときどういった話題で話しますかっていう話題があったんですけど、私結構その国の日本でも翻訳されるてる作品とか小説の話を聞いて、あれってぶっちゃけ例えばロシアではドストエフスキーってどういうふうに受け止められてるのとか、うんうんうん、あとそれこそ韓国文学だったら韓国の、うん、なんだっけ愛の不時着とか、うんうん、みんなどういうふうに見てたのっていうふうに聞いていくんですよ、うんうん、で結構そこに面白いズレが生じて、うん、翻訳されると、うんうん、こうやっぱりその国のこう文字コードに沿ってまた翻訳され直してるから、うんうん、その当国の人たちが受け取っているこうイメージとちょっとずれる時があるんですよ。でそのずれを確かめ合って、あそういう風に受け止められるんだっていう風に楽しんでいるうちに、うんうん、互いのなんかその言語のずれも文化のずれも両方ちょっとすり合わせができて楽しくなってくるんですよ、
う
ん、
なるほどな、うん、西森さんそういう経験、うん、どうぞ
僕さっきのちょっとメロン先生の話、うん、いわゆるカルチャーセンターとして動画機能してるなっていうのはすごいね、今年、うん、やっぱり2つあって、うん、1つは将棋ね、うん、僕将棋ってそんなに、まあ、並べ方知ってて、うん、ちょっと、まあ、初心者の初心者ぐらいの感じなんですけど、うんうん、やっぱ今年藤井聡太が出てきてね、うん、はい、3-1銀の凄さみたいなことを分かりたいわけですよ。
そうだね、うん、
で分かる程度に、うん、その動画 YouTube を探すと、うん、ものすごく結構大変なんだよね、うん、その、うんうん、どのクラスまで行けば本当に理解できるかってすごい程度はあるんだけど、うんうん、まあ初心者からするとかなり動画で将棋の解説を 、うん、見ることで、うんうん、まああと過去のやつ遡れるみたいなところも含めて、ここがこういう今戦術が一回戻ってきて藤井聡太が何をやってるかみたいなことがすごいわかる、うんうん、でそれはねサッカーも僕ずっとサッカーなんてずっとそれこそ30年以上見てきてるんだけど、今年見方が大きく変わったのってやっぱ YouTube の解説リアルタイムで解説してる人とかが実際に音を消してみると、うん、あテレビの解説者ってバカだったんだなと思うぐらい、ね、全然戦術の見方が深いし、今まで俺何見てきたんだろうっていうレベルでスカッといくんだけど、うんうん、一個怖いなと思ったのって、まあ、本当にテレビの解説者がバカに見えるってこれちょっと他人事ではなくてね、うんうん、例えば自分がなんかこう喋ってる時にいやもっとすごいこと言ってる人たちっていくらでもいるんだっていうことが一つ事実、うんうん、でその YouTube の動画の中でそれが本当に正しいことを言ってるかどうかってわからないわけですよ、うんうん、いかにそこの中でね受ける話として、まあ、ものすごく例えばサッカーのフォーメーションの解説とかでも、まあ、ちょっと行き過ぎたこと言ってるから面白いんだよねっていうものとかにもコロッとハマってて、いろんなものがバカに見えてることってね、あこれちょっと自分の中で YouTube のに毒されてんなみたいなことも分かるようになってきたっていう、うん、
なるほどね、
濃い味付けに慣れちゃうね、
慣れちゃうみたいなね。それ、うん、それはさっきのね冒頭でさ斉藤さんと言ってたさ、なんかちょっと配信で言えることと、うん、なんか普通のメディアで言えることのさじ加減みたいなの、うん、のバリエーションがね、うん、いろいろあるっていう話なのかなと思ったりもするかな、うんうん、あれですね、メロンさんそろそろ終わりなんですよね、
はいはい、
最後になんか告知とかみんなに言っておきたいこととかってありますか。
告知はですね、僕は8年間言論で連載しているディスクロニアのハトドゲという小説がありまして、これを、年内に終わらせなければもう小説はやめると
年内ってあと10日しかないけど大丈夫なの。
10日ぐらいしかなくて あとでも多分50枚ぐらいで終わるから頑張ればできる。
頑張れ、
1日5枚かけばとかある気がする。
すごい自己啓発的な、
あれですスタジオにいるあの中高年が苦笑してますよ、はい、
いけますよ、いけます、いけます。
人間ってね、やっぱポンコツなんですよ。
ほら、ポンコツだからさ。
そう、だからもう本当に、この後僕は明日から、仕事場に閉じ込める、インターネットがない空間で、一人で、もう、全くネットもつなげず、ひたすらやります。
じゃあ、この、はい、海猫ザーベロン先生のこれからの活躍にご期待ください。
それとですね、あとその、さっき言ったエリートというバンドの、同人誌を僕ら作ってるんですね。いろいろ分かりづらいので、何か経緯が意味がで同人誌を作ってるので、それもねブースとかで買えるのでぜひ見てください。 YouTube でも、配信を、ね、してるんでチャンネル登録よろしくね。
あと
ですね、ボードゲームを作ってる会社も、あの来年はですねマーダーミステリーの方が結構出ると思うんで、新たなボードゲームがちょっと来年のメロン先生はね結構激しいと思います。
廃業してるかもしれないけど
廃業してるかも、あと10日の命だから。
小説が廃業してても他のものはいっぱいあるから
はい、わかりました。本当に、はい、夜遅くまでありがとうございました。
小説
家の海猫座メロン先生でした、
はい、では
ということで、じゃあ倉本さん曲紹介お願いします。
はい、今回あ今年ってやっぱり芸能人の自殺のニュースなんかもやっぱり特に目立ったと思うんですよ。で、まあ、やっぱり それこそテラスハウスの木村花さんの話もしっかりで、やっぱりこう、あの、ね、インターネットで配信するっていうことは、やっぱりそれだけ誹謗中傷とかも結構苛烈なものを食らいがちみたいな側面があったと思うんですよ、うんうん、それこそあのアンジャッシュの渡部さんがこう集中砲火に当てたみたいなところもありますしね、うんうんうんうん、そこでちょっとご紹介したいのがこの曲なんですけれども、あのこの曲実は、MV がこう日本であその最もその再生された動画ランキングのなんかベスト5ぐらいに入ったこともあるもの でこの内容がねめちゃめちゃヒップホップで、この、ね、SNS 上の抽象とかについてのこう応答とも取れるような力強いキレッキレの曲なんですよ。クソかっこいいのでぜひ聴いてほしいっていうことで、いいですか。ではブラックピンクで How You Like That。